あなたと私、そして地球の未来。
あなたの夢は何
です？おはようございます。グリーンチャンネル、毎週土曜日朝6時半から新しい番組が始まりました。パーソナリティの足立あゆです。どうぞよろしくお願いします。この番組は5大栄養素の中でも特に心と体を整えると言われているミネラルと、右脳や左脳といった脳の使い方や脳の活性化を主にテーマに取り上げていきます。リスナーの皆様が心と体が元気になって、夢や希望を見つけてそれを実現していく人を応援していく番組です。一人一人が今ここからご自身の人生を思い通りにパワフルに生きていく喜びを感じて、すべてに感謝するエネルギーで私たちが住んでいるこの地球を元気にしていこうという思いも込めて番組をお届けいたします。朝の早い時間帯ではありますが、どうぞお付き合いください。今日は記念すべき第1回目の放送ということで、なんと夢の種神戸スタジオのスタジオリーダー本郷早田さんを特別ゲストとしてお招きしています。後ほど登場していただきますのでお楽しみに。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。
トークライブメリー夢の種。
それでは本日の特別ゲストです。神戸スタジオリーダー本郷早田さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。神戸スタジオリーダーの本郷早田です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう先輩リーダーの胸を借りてですね、いえいえ、番組をスタートできることが本当にありがたいと思っております。
とんでもないです。まあ、まずはですね、あゆさん、この度はパーソナリティデビューおめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、おめでとうございますね。朝早くからですね、すごくこう心地のいいお声でですね、いい目覚めという感じでございます。はい、
ありがとうございます。うん、
そうですね、まあ本当に何でしょう、こう事前のね研修というか、夢の種大学とかでもあゆさん結構積極的にいろいろご質問いただいたりとかですね、すごく今日も台本といいますかですね、構成しっかり考えてこられているようなイメージがあって、すごく今日の日に向けて準備をされているなという印象でございまして、今日すごく楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ早速なんですけれども、はい、ごめんなさい、今日せっかくねデビューの日なんですけれども、まあちょっと初回ということで、私の方からですね、何点かあゆさんにこうご質問をさせていただくと、そういう朝にしようかなと思っております。まずね、今日初めましての方たくさんいらっしゃいますので、自己紹介をお願いします。
はい、私は熊本に生まれまして、うん、今は兵庫県西宮市に住んでおります。うん、現在は仕事の方は主に、うん、集団生活において何かしらですね、大人のサポートが必要なお子さんの支援に携わっております。うん、またプライベートでは15年ぐらいですね、うん、子どもと一緒に地域のボーイスカウトの活動をですね、させていただいてます。私にとって今から4年前にですね、うん、ちょっとステージ0ではあったんですけれども、はい、乳がんをちょっと患ってしまいまして、まあ、手術とか、まあ、放射線治療なんかをね受けたことが、うん、自分にとってはちょっと大きな転機だったかなと思っております。はい、でその頃ちょっと出会った、うん、一般社団法人の新能力発見育成協会というところのね、うん、アベーカープログラムというプログラムを受講することでですね、はい、まあ、現在はちょっと認定講師として、うん、会員の皆様の、まあ、プログラムの習得をサポートしております。またこのアベーカーっていう言葉は馴染みがないと思うんですけれども、うん、代表はですね、全能活性プロデューサーとして、うん、たくさんの書籍をちょっと世に出されております、はい、山岡直樹先生なんですけれども、その先生がですね、まあ、脳と心と体を活性化して、うん、自分の生まれてきた目的とですね、うん、本当の才能に気づいて、それを生かして自他ともに幸せに生きる人、うん、 をたくさん増やしたいということで、このプログラムができたということになっております、はい、でこのプログラムをですね、受けるとですね、3ヶ月ぐらいしか経っていないのに、
はい、
もう人生が大きく変化していたんですね、
はい、
で私だけじゃなくて会員の方の変化も目覚ましくて、うん、このプログラムにね、私はちょっと絶大な信頼を寄せているんですけれども、日々整え、自分をねまず整えてから、うん、会員の皆様に、真摯に向き合って、サポートもさせていただいてます、
うん、
またですね、ちょっと自分が病気を患ったことで、自分の体が、自分でこう守るっていう、はい、ことの大切さをちょっと感じまして、分子栄養学っていう栄養学があるんですけど、それをこうちょっと皮切りに、
はい、
ちょっと食についてね、食べる食です、学び始めました、
はい、
次第にですね、特に女性とか、子どもたちに、食で、心と体がね整っていくっていうことを、伝えたいと思うようになりまして、
はい、
現在はちょっと食育心理研究所 の、代表の国光美香先生のもとでちょっと学ばせていただいて、ミネラルハートサポーターという形で、活動を始めたところです。また無肥料無農薬で作る、
はい、
自然農という農法があるんですけれども、そちらの方にもちょっと興味を持ち始めて、
はい、
現在座学とか、実習もちょっと受けているというところでございます、
はい、ありがとうございます。いやもうまず一個感じたのが、むちゃくちゃ勉強されるんだなっていうところで、本当に初めて聞く言葉今いくつ出てきたっていうふうにちょっと思ってましてですね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりね、ちょっとお聞きしててやっぱり気になったのが、アウェイカープログラム、これアウェイクっていうのが要は覚醒とか目覚めるとか、そういう意味なのかなとは思うんですけれども、で何でしょうね、結構こう心と体をこう整えるということだったり、もう朝の番組にこう結構ぴったりかなというようなところがあって、なんかどうですか、ちょっといきなりちょっと聞いてみたくなったんですけれども、こうちょっとこう栄養の話とかもちょっと今出てきたと思うんですけど、あゆさんの中で何かこう栄養で気にかけてることとか、こう健康で気にかけてることとか、なんかそういうのってありますか？
そうですね、分子栄養学を学んだ時には、特にタンパク質がやっぱり重要なんだなというところで、
はい、
タンパク質の摂取をすごいこう考えてたんですけれども、それよりもミネラルっていうのがやっぱりものすごく重要な役割を担っていて、ミネラルをちょっとこうたくさんこう摂取、
はい、
するような食事をしていくとですね、かなり、健康面で、
はい、
健康が保てるなという実感をしています。
あ、なるほど。ミネラルっていうとね、ごめんなさい、僕あんまりそういうところをこう気にせず美味しいものしか食べないタイプなんですけれども、私イメージとしてはなんかこう麦茶とか、なんでしょう、ミネラルウォーターとか、なんかこう飲み物にこう入ってるのかなっていうイメージがあるんですけれども、なんかこう具体的にこうどういうこう食べ物とかにこう含まれてるんですかね、こう。
そうですね、ミネラルっていうのは、
はい、
ちょっと難しい話になりますけれども、その酸素とか水素、
はい、
炭素、窒素以外の元素を言うんですね、
はい、
でとりあえず100種類ぐらいある中でも、
はい、
有害なものと体に重要なものと、
はい、
あるという中で、具体的な食べ物で言いますと、
はい、
雑穀であったりとか、小魚とか、
はい、
農法で言うと、自然 の農薬を使わないような農法でありましたら、お野菜なんかもたくさんミネラルが含まれているということになるんですね。
うん、確かにそうですね、何かこう健康そうというかですね、こうなんかいい食生活を送られてる方がお口にされてそうな、なんかそんなイメージはありますね、
でもそのどうしてもその食品添加物が多かったり加工品が多いような食事をしていると、ミネラルっていうのが不足するような現代社会の、
はい、
食生活がありますので、私たちのこうミネラルハートっていう活動では、
はい、
かけるだけ混ぜるだけっていうところから、スタートするような、
はい、
ことを進めてはいるんですけれども、
はい、
それで例えば困り感のあるお子さんたちが少しこう困り感が減ったみたいな報告だったりとか、
はい、
ど 体調面でですね、はい、まあ、あのいわゆる感染症にあのかからにくくなったとか、まあ、そういうふうな報告も、ね、たくさん出ているので、やっぱりそういうあの何を気をつければいいかっていうところで言うと、うんうん、まあ、ミネラルっていうのが、まあ、現代社会に不足しがちなので、その重要性みたいなものは伝えていきたいなって思いました。
なるほど。なかなかそうですね、結構タンパク質とか、ね、カルシウムとかね、割と私たちもこう気にするところがあったんですけれども、ミネラルってね、これなんか我々一般の人間からするとちょっとこう新しい視点やなというところで、
あ、はい、そうですね、まあ、カルシウムもミネラルの、ね、一つではあるんですけれども ね、まあ、そのこういう話をすると割とこうサプリメントで、うん、あの取るようにしたよなんていうことあの方もあの、はい、よく聞く耳にするんですけれども、うんうんうん、まあ、あのミネラルっていうのはあのなんていうんですかね、拮抗作用って言ってあの、はい、があったりとか、ほうほうほう、あの仲良くする、はい、あの作用があったりとか、その調和して働くんですね。なのでやっぱりこう何かを一つのミネラルをたくさん取るっていうのは、はい、結構あの危険だったりもするので、はい、やっぱり食材にはそのバランスよく含まれているというところで、はい、食材からミネラル意識して取っていきましょうということを伝えています。
ありがとうございます、ね、ちょっとこういった、ね、あのためになる栄養健康の話がこれから聞けるのかなということなんですけれども、さあここでねちょっと肝心なこの話なんですけれども、今回ね、まあ、こういった形で夢の種放送局にね興味を持っていただいて、で今日ねパーソナリティデビューされてるわけですけど、このね何でしょう、きっかけというかご決意した理由というのを教えていただければなと思います。
はい、はい、今年の5月に、うん、その食育心理研究所のミネラルハートサポーターということで認定していただきまして、はい、まあ、食で変わる心と体というお話し会がまあできるようになったんですけれども、はい、まあ、どんな人に届けたいかとか、どんな場所でやりたいだろうかとか、うん、まあ、いろいろ考えていくうちにですね、はい、まあ、ちょっと折しもそのゴールデンウィークで親戚と集まって歓談している時に、はい、まあ、健康面の話になって、うんうん、でまあ、学んできた知識をちょっとお伝えしてみたところ、はい、まあ、立ち話の短時間では伝えきれないですし、まあ、その継続的にも少しずつでもいいから、うん、なんか情報として知ってもらうだけでこう選択も変わってくるかな、物選びの選択もね変わってくるかななんて思っていました、はい、でその時に一度に同時にですね複数の人に届く方法がいいなって思ったんですよ、うんうんうん、もうその中でその帰りの車の中で、はい、Facebook の広告に夢の種神戸スタジオ開局、はい、出てきたですね。
なるほど、
はい、もう先ほど自己紹介でもお話ししたですね、はい、あのアウェイカープログラムの認定講師の大先輩がですね、うん、実はラジオに出演された回を私視聴したことがありまして、親近感も、ね、ありましたし、うんうん、一度に同時に複数の方に届くってラジオじゃない、うん、みたいな、
そうですね
というところで、ね、直感がありましたので、まあ、即行動を、うん、あの起こしました、
はい、
まあ、岡田代表の方からね、うん、ご縁応援貢献っていうフレーズもね、うん、共振共鳴いたしまして、
はい、
今に至っております。
うーん、ありがとうございます。
ね、もう一つだけ、あの申し込んだ後に思い出したことがあるんですけれども、ね、はい、私あの阪神淡路大震災の直後に、はい、あのボランティアの、ね、活動で、うん、あのコミュニティ FM の、ね、番組制作のお手伝いを、ね、やっていたんです。今から、ね、30年前の話なんですけど、
うんうん、
でその時に、まあ、番組を作る側で、まあ、自分が話をするということはなかったんですけれども、はい、まあ、今回30年ぶりにラジオの世界にまた飛び込むことになったっていうのが、まあ、本当にご縁だなと思っていますし、はい、まあ、スタジオのある永田という場所が、はい、まあ、ちょっと私にとって特別な場所でして、あの震災の時にね私夜行バスに乗ってたんです。
あ、そうなんですね、
はい、うん、熊本から、
はいはいはいはい、
でその地震当時は姫路あたりで下道を走ることになったバスがですね、はい、永田を通ったんですね。で周りはあの炎が広がってまして、
はい、
あの私はちょっと乗客の一人として何もすることができなかったんですけれども、まあ、生きているっていうことの感謝とか、うん、まあ、今を悔いなく生きるみたいなところっていうのは、うん、もうこの20歳の時の経験がねベースになってると思ってるんですね。
そんなことがはい、あったわけなんですね、
はい、
うん、確かに、まあ、私なんかも もうずっと神戸なんですよ。で、小学生だったんですね。で、阪神淡路があってというようなところで、もう本当にどんどんどんどん大変なことではあったんだけれども、ちょっとこう記憶からはどんどん薄れていくような感じではあるんですけれども、まあこの神戸スタジオが、まあ、どうしてこう長田の地にあるかというようなところもですね、まあやっぱりその神戸がね、やっぱりいろいろ人々の手で、市民の手でね、どんどんこう復興していって、また新しいね、息吹をこう出していってるというところの、やっぱりそのポイントが長田っていうところもあって、で、まあ本当にその三宮とかね、元町とかいろんな便利なところはあるけれども、あえてこう長田を選んでるというようなところもありますので、やっぱちょっとそこにこう、ね、気持ちがこう通ってくださったあゆさんがパーソナリティになっていただいてるというのはすごく嬉しいなと、今感じました。
ありがとうございます。
そうですか。まあそういう形でですね、いろいろこう、運命ですね、ご縁がありまして、もうそれこそパーソナリティデビューしていただいたんですけれども、さて今回のこの番組でございますけれども、また今回この番組、どうしてこういう番組にしようかなと思ったのか、その辺をちょっとお聞かせいただいてもいいですか。
はい。はい、自分がですね、学びたいというもう意欲だけでですね、はい、いろいろ知識を、はい、身につけてきたんですけれども、うん、まあ、アウトプットしてこなかったっていうところもありまして、うん、そういったアウトプットの場でにしたりとか、
はい、
まあ、自分の経験を伝えたりとか、うん、まあ、学びを通して出会った多くの先生方や仲間の活動もですね、はい、皆様に紹介したいというふうに思ったからなんですね。
なるほど。
はい。で、まあ、ゲストの方にはですね、もう本当に制限を外していただいて、もう未来を大いに語っていただきたいと思っておりまして、うん、まあ、その未来は必ずですね、やっぱ言語化すると実現していくと思いますので、はい、うん、はい、もうゲストの皆様の夢もね、どんどん実現していけばいいなと思っております。
うん、ありがとうございます。でね、番組のタイトルなんですけれども、これね、ちょっと覚えましょう、みんなで。ちょっと私もね順番どうだったかなと思ってちょっと行きたいんですけれども、番組のタイトルが、
あなたと私、そして地球の未来です。
はい、あなたと私、そして地球の未来というようなところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。これをね、やっぱり皆さん覚えていただくのと、で、ちょっと今収録入る前に、あゆさんの方から番組のロゴのね、デザイン見せていただいたんですけれども、はい、まさに地球があって、でそれから虹がかかってるような感じのね、デザインになってるんですけれども、何かどうですかね、ちょっとこれラジオなんでね、ビジュアルがちょっとお見せできないのが大変もったいないんですけれども、何かそこに込めた話とかってありますか。
うん、そうですね、虹の上を飛んでるのは蜂なんですけれども、蜂、うん、今農薬でね、やっぱ蜂がかなり激減しておりまして、はい、蜂がいないと作物も実らないというところで、はい、蜂をモチーフに一つ入れていただきました。
はい、
はい、それからですね、これはもうロゴをお願いしたユーシャンヌさんという、はい、方とですね、まあ、相談しながら作ったんですけれども、はい、まあ、地球を抱きしめている手が、はい、まあ、片方が大人の手で、
うん、
もう片方が子どもの手ということで、まあ、あなたと私っていうのを表現していただいたのと、はい、まあ、大人と子どもが共に地球を抱きしめるイメージによって、うん、未来へ続く優しいつながりっていうのもちょっと表現させていただきました。
うん、なるほど。確かにそうですね、手でこう地球をね囲うような形のデザインになってたかなというところですけれども、あと蜂って大事なんですね。
大事です。蜂蜜も少なくなってます
し、ね、はい、
はい、
蜂がいなくなるとあれなんですかね、なんか受粉かなんかが関係するんですかね。
そうですね、はい、受粉がやっぱできなくなると食べ物が実らないという、はい、まあ、自家受粉するものもあると思うんですけれども、
はい、
はい、まあ、世界的に蜂は激減しているというところの、まあ、原因に、まあ、人によるまあ農薬のね、たくさん使ったりとか、
はい、
まあ、そういったことも、まあ、原因の一つだと、うんうん、まあ、言われているので。
なるほど、はい、ぜひね、はい、またホームページとかで見れるのかな、
はいは
い、形になってますので
載せたいと思いますので、はい、また見てください。
お願いします。
はい、
でね、今ちょっと番組のご説明たくさんいただいたんですけれども、どうですかね、もう少しちょっとこう入り込んでみてですね、具体的にちょっとこんなことしてみたいなとか、なんかそういうお話ってありますか。
そうですね、うん、特にですね、ミネラルと先ほど言ってもよくわからないというような話もありましたのでね、やっぱ食卓にどう取り組んでいくかと 取り込んでいくかとかっていったお話とか、
はい、
レシピの紹介とか、
うん、
まあ、私たちの心の安定につながる具体的な簡単にできる取り組みなんかもね、ちょっとお伝えしたいと思いますし、そうですね、まあ、一つ考えていることがあって、
うんうん、
まあ、リスナーの皆さんにこう、2026年の、
はい、
もう成功しているこう望んでいる自分の世界をですね、先に、
はい、
言語化していただいて、
ほうほうほう、
でもそれを読み上げるコーナーも作って、もうそれ皆さんの夢をこうもう現実化させていこうという取り組みもしてみたいなと思っていることの一つです。
面白いですね。その何でしょうか、予言というか何でしょう、
まあ、予祝みたいな
ものですね。そうですね、ちょっとこう決意表明というかね、やっぱりこう声に出していうことで、ね、やっぱりそこに行動に責任が伴ってくるんで、きっといい、ね、結果に結びつくかなと思うので、これはすごくいいと思います。
それをまあ私がまた見聞きしたりすることで、うんうん、まあ その世界のこうもう見ている人が増えるみたいな、
うん、そうですね、
そうするとまあ実現化しやすいということもありますので、
うん、
はい、
いや、もう本当に番組のタイトルにね、未来と入ってるだけあって、そこにもうねぴったりかなという感じでございますけど、あとレシピの話もすごく気になりますね。やっぱりその朝の番組なので、なんでしょう、ちょっとこう朝この番組を聞いて、あ、じゃあちょっと今日お昼にとか、じゃあ今日晩ご飯にっていう感じでね、お買い物に行く前にちょっといいヒントになりそうな感じもしますね。
そうですね、土曜日なので少しこう、はい、レシピを聞いて、まあ、買い物をちょっと行っていただいてみたいなことにもつながればいいなと思っています。
ありがとうございます。さあぼちぼちですね、時間が、いい時間になってまいりましたが、どうですかね、こういろいろね、今日もメッセージとかね、思いを聞かせていただいてるんですけれども、どうでしょう、こうリスナーの皆さんにね、こう届けたいメッセージ、もしくはですね、まあ今後この番組を通してですね、こう叶えたいことですね、まあそういったことがあれば教えていただきたいなと思います。
はい、うん、実はですね、先日大阪関西の万博に行きまして、でこれも本当にたまたまなんですけれども、うん、宇宙飛行士の毛利衛さんのお話を聞くことができたんですね。で、まあ、お題は美しい地球を守るということだったんですけれども、うん、毛利さんは宇宙に行かれて、
うん、
宇宙から地球を見たときに、まあ、人間だけじゃなくて、やっぱりその人間の健康だけじゃなくてね、
うん、
環境とか、そしてもう生物のもう一体のワンヘルス、
はい、
みんなのもうワンヘルスが大切ですよと、
うん、
そして目に見えない生物、
はい、
微生物まで意識して地球の生命を健康体にしていくっていうことをね、うん、すごい大事だっていうことをおっしゃってたんですね。で、まあ、振り返るとその大阪関西万博のテーマがですね、
はい、
命輝く未来社会をのデザインを実現するというテーマになってまして、
う
んうんうん、まあ、命を知るとか、
うん、
命を育む、
はい、
命を守る、命をつなぐ、
うん、
命を広げる、命を高める、命を磨く、そして命を響き合わせるっていうテーマで具現化されていたんですね、
うん、はい
はい、私の番組でもですね、まあ、万博終わってしまいますけれども、
うん、
まあ、微力ではありますが、
うん、
この命が輝く8つのテーマっていうのをね、受け継いで意識して発信していけたらなと思っています。
うん、ありがとうございます。そうですね、もう放送が始まってる頃にはね、万博閉幕してしまってますけれども、そのコンセプトとかね、そういう思いというのはこの番組で受け継がれていくということですね。
はい、
うん、ありがとうございます。はい、ではですね、一旦ここでですね、ジングルを挟みまして、ね、名残惜しいですけれどもエンディングという形に生かしていただきたいと思います。
夢の種。
初回の放送はいかがでしたでしょうか。特別ゲスト本郷隼太さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょっとイベントの、ね、告知もさらっとさせていただきたいと思います、はい、2025年の11月の16日の日曜日にですね、うん、2時半から5時半までの間で、うん、まあ、神戸スタジオのイベントスペースにて AI 名刺の体験会というのを企画いたしました。このイベントは神戸スタジオ開局記念パーティーのじゃんけん大会でいただきまして、はい、スタジオスペースの無料利用券を、ね、はい、利用させて実施させていただきます、
はい、
講師は丹波笹山からですね畑山直美さんにお越しいただきます、
はい、
2023年の4月からですね大阪から丹波笹山に移住されて、
うん、はい、
スマホスクールなどを、ね、毎月開催されている方なんですけれども、はい、まあ、月に一度の畑の講座もされてまして、その講座に参加したご縁で親しくさせてもらってます、はい、またAI 名刺またチラシも、
はい、
おきたいと思いますので、はいはい、またお手に取って検討してみてください、はい、
ありがとうございます、はい、AI 名刺ですね、
はい、
AI の名刺なんですね、
紙じゃなくて
そういうのがあるわけなんですね、はい、それを神戸スタジオでやっていただけるということで、
はいはい、体験してみていただきたいと思います、はい、特に名刺を何枚も持っている方とか、
はい、
新しい名刺を作りたいとか、
うん、
そういった方にご興味持っていただけるんじゃないかなって思います、
は
い、
11月の
16日の日曜日、
はい、
14時半から17時30分までですね、
はいはい、神戸スタジオですね、はい、まさにこれも未来っていう感じですね、はい、ということでありがとうございます。
はい、
さあどうでしょうか、
はい、では、
はい、
どうぞ、はいはい、私たちの食や脳の使い方を見直していくとですね、心が整ってきます。そしてさらに地球とつながるような感性を育んでいきますと、日々の小さな選択が変わっていって、やがて人生をより自分らしく軽やかに、そして心地よく生きることができるようになっていくと思っています。この番組が私も含めてリスナーの皆さんの内なる力と地球の命がそっと響き合うような時間になっていたら嬉しいと思います。今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また来週もお楽しみに。